勇気と情熱がよみがえり、革新が起こるコーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラムへようこそ。幸せな職場を作る。前回までは横の関係、第15回からは人の真の存在を育むをテーマに進めてまいります。人の真の存在は勇気と情熱の源泉を持っています。職場は人々がその人生のかなりの時間と力を注ぐところです。そんな場において人々が本領を発揮でき、やりがいや生きがいを感じてもらえたらどんなに素晴らしいでしょうか。そんな可能性を探っていきたいと思います。最初に取り上げるのは個人の自分軸です。会社にも会社の軸ともいえる理念やビジョンがありますね。そこに共感して入社される方々もいらっしゃることでしょう。ここではまず先に会社の価値観やビジョンを個人に落とし込むのではなく、個人の価値観である自分らしさやビジョン、ありたい姿を先に個人から引き出して会社で生かしてもらうというアプローチです。自分は何が好き？自分にとって何が大事？自分は何をやりたい？本当はどうなりたい？それらを引き出し、じゃあそれを会社で実現させるにはどうすればいいか導き出し、実行してもらうことが会社の業績につながると考えます。もちろん会社や組織の成果は大前提です。そして組織における一人一人も充実していること、この両方を満たすのがビジネスコーチングです。3つの基本前提を確認しておきたいと思います。まず1番目、釈迦に説法ではございますが、会社が存続するためには利益の追求が必要であるということです。存続しないことには価値創造も社会への貢献も実現しません。2つ目、人が仕事を選び会社に入るのは自分が幸せになるためです。個々の社員はそもそもは組織そのものの存在繁栄のためにではなく、自分自身がよりよく生きるために企業や組織に所属するのです。しかし日々の仕事に追われているうちに、いつの間にかそのことを忘れてしまうのではないでしょうか。気がつけばいつの間にか会社のために何でも我慢している自分、会社のために家族との時間や自分自身を犠牲にしてきた、そういう方々もいらっしゃることでしょう。その姿を見て周りはどう思うでしょうか。若い社員などが、自分は幸せになるために仕事をする、少なくとも会社の犠牲にはなりたくないと密かに決意しているかもしれません。人は幸せになるために会社に入る、この原則を忘れたり無視してしまうと人々のやる気をくじいてしまうことになりかねませんね。24時間365日、会社の仕事のことが頭から離れなかった私などは、その当時、充実したい個人の欲求と会社の利益追求が矛盾なく両立するとは到底思えませんでした。 できるはずだろうとは思っていたのですが、現実はそんなに甘くないだろうなどと思ってしまうのですね。例えば一般的に会社が提供でき個人も関心が高いのがお金、休み、ポストですが、社員を充実させるためにどんどんお金、休み、ポストを上げてしまったら会社は立ち行きません。そうかといって会社がお金、休み、ポスト関係なく社員にどんどん働いてもらうわけにもいきません。会社にとっては都合が良いですが、社員は疲れ果ててやる気を失ってしまうでしょう。会社を動かしている社員のやる気がなくなれば成果も出せなくなり、社員が充実しないばかりか結果的に会社もうまくいかなくなります。会社と社員、あるいは上司と部下の両者がこのようなやり取りをしている限り敵対する関係となってしまいます。個人の欲求と会社の利益は対立するものではありません。両者は補い合って初めて長期的で安定した大きな業績を残すことが可能です。社員の幸せが目的、会社の利益はその手段という発想の転換が起こりますと、組織に客観的なシステムに関わらず組織に属する個人の主観的な意識が変わり、仕事へのコミットの度合いが変わります。個人の意識が変わるだけで個人と会社の両方が満たされるということになります。そのためにはどうしたらよいのでしょう。お金、休み、ポストが欲しいという個人の自分軸を探り当てればよいのです。本当にお金、休み、ポストが欲しいのですか。本当はそのお金で何がしたいのでしょう。そのお金で車が欲しいです。なるほど、車の何がいいのですか。車を持つことで何が得られるからですか。すると自由に自分の行きたいところへ行ける、自分の思い通りにできる、それがいいんです。そういった価値観がわかるかもしれません。休みが欲しいのは、そうですね、旅行に行きたいんです。どうして旅行に行きたいか。家族といい時間を過ごしたいからなんです。昇進して良いポストに就きたいな。なぜだろう。それって認められるってことですよね。そうしたら娘に、会社でも活躍する、パパってかっこいい、そんな風に思ってもらえたら嬉しいですよね。このように個人の潜在的な欲求は本人の気づいていないところに潜んでいます。お金、休み、ポストの奥に自由でいたい、家族とのいい時間が持ちたい、かっこいいパパでいたいといった欲求が潜んでいるのです。あなたの職場はどんな空気、雰囲気ですか。やる気に満ちていらっしゃるでしょうか。本物のやる気はテンション高く一時的に盛り上がることではなく、長期的に続くやる気、モチベーションですね。それは金、暇、ポストといった外発的な 環境によって得られるようなものではありません。その人の体の奥から湧いてくる内発的なものです。そしてその人の情熱の源泉は一人一人違うのです。ちょっと想像してみていただけますでしょうか。もし何の制約もなかったとして、明日から1週間世界中のどこに行きたいですか。そしてどうしてそこに行きたいのでしょうか。南極に行きたい。どうして？オーロラ見たいですよ。京都に行きたいです。どうして？お寺で落ち着いた気持ちになりたいです。ウィーンに行きたい。どうして？国立歌劇場で大好きなあのオペラを見たいから。このようにさまざまな目的やそこでの過ごし方、その理由が上がることでしょう。またたとえ同じ目的地でも、人によってどうして行きたいか、過ごし方も行く理由も違います。同じスペインが目的地でも、その理由は闘牛を見てみたい、スペインの街並みが好き、サッカーが見たい、本場のスペイン料理を堪能したい、スペイン語とフラメンコを習ってるからなど、人によって様々でしょう。あるいは目的地だけは決まっていて、そこに行けるならどんな過ごし方でも良いという人もいます。ハワイに何としても行きたい、もし行けるのならどんな過ごし方でもよく、遊びでなくてもアルバイトでもボランティアでも良いというわけですね。逆にどう過ごしたいかの理由さえ満たされれば、行き先、目的地は気にしない人もいます。のんびりと過ごせるならハワイでも北海道でも自宅でもよく、とにかくのんびりゆっくりできさえすればいいんですという方いらっしゃいます。このように旅行に関するなら、どこへ行きたいかという目的地、どう過ごしたいかの理由について、両方もしくは片方だけでも常日頃意識せずに考えています。では人生についてはどうでしょうか。どんな人生を送りたいですか。どうしてそんな人生を送りたいのですか。仕事ではどうでしょうか。どうしてこの会社に入ったのですか。この会社でのご自分のこだわりはどんなものですか。この会社で何がしたいのでしょう。この会社で自分はどうなりたいのですか。今の会社で働く理由や目的地がわからないまま仕事をしていることはないでしょうか。旅に行くときには当たり前のように考えている理由や目的地ですが、私たちは仕事や人生についてはほとんど考えないままに過ごしています。自分にとって何が大事という自分らしさ、価値観と、どうなりたいというありたい姿、ビジョンを合わせて自分軸と表現しています。多くの人が人生や仕事において自分らしさ、ホワイやありたい姿、What?を意識しないまま過ごし、自分軸がはっきりしないまま、知識や情報、手段や方法、 スキルやテクニックなどのハウを身につけようとします。旅行に行くのに、どこに行きたい、どう過ごすために行く、何ができる、何が必要とばかり言っているようなものかもしれませんね。それらは旅行に行く目的が明確な時に、それらの飛行機で、車で、船で、自転車で行くのがベストといった乗り物に匹敵すると言えるでしょう。ところでこの自分軸ですが、頭で考えていることではなく、体や感情から湧き起こるものであるという特徴があります。ある電子メーカーの部長さんは、コーチングを通して物を作る喜びという価値観、自分らしさを発見したそうです。小学5年の夏休みに、ハンダゴテでトランジスタラジオを作っていた。お母さんに、晩ご飯だよと怒鳴られても気にせず、左の手の人差し指に火傷を負っても構わず、気がついたら朝だった。ラジオができた。目の前のむき出しのスピーカーから浜村淳の声が聞こえ始める。いつもの朝の放送だった。嬉しくて涙が出そうになる。今頃鳥の声が聞こえる。お母さんが朝食の用意をしている気配がする。感激したまま裸のラジオをじっと眺める。そして握りしめる。ハンダの焼けた匂いがまだ残っている。そんなものづくりへの思いを持って入社した彼は、そんな出来事があったことすら忘れていた。頭ではなく体や感情に染みついているもの、一般抽象的な概念ではなく、自分の個別体験から引き出されるものであり、人を本当に突き動かすのはそういう体験なのですね。さて、このとてもパワフルな自分軸ですが、会社にとって重要な価値観やビジョン、あるいは会社の発展とはどのように関係しているのでしょうか。この点がコーポレートダイナミクスコーチングのダイナミクスを起こす鍵となっている点でもあります。ほとんどの会社は、会社の存在意義を果たすため理念を持ち、ビジョンを掲げて、人、物、金を最効率で回すよう日々奮闘されていることでしょう。その時にです、会社の軸を先行されているでしょうか。それとも個人の自分軸を先行させ、尊重していらっしゃるでしょうか。会社の軸先行とは、まず会社ありきです。会社にとってこれが大事で、会社はこれを目指している。こういう大切なことは、幹部や社員にとってははっきりと示していただくのはありがたいですよね。タイムリーに共有していただけると社員も嬉しいです。そして次に、2番目に、そのために君、社員にこうなってほしいときます。 すると言われた側の相手からは反射的にこんな心の声が返ってきます。そっか、そう言われるから自分はこうならなきゃ、これやらなきゃ。そして最後にこう続きます。だから君、社員はこうすべきだ。社員の方は、ああしんどい、つらい、きつい、ああ苦しいよ、厳しいなと、だんだんと体調までおかしくなってきます。会社からのプレッシャーを感じ、本来の自分は小さく硬くなってしまうため、会社とありたい姿や価値観との共有ゾーンは本当に小さくなってしまうでしょう。もう一方の個人の自分軸を先行する場合はこのような手順になります。自分にとって何が大事で、自分はどうなりたいと、まず自分自身の価値観やありたい姿を自分に問います。あるいは上司との面談などでそのように問われることで自分軸を探索します。次に2番目、ところで会社にとって何が大事で、会社は何を目指していると、今度は自分が所属している会社や組織の軸に目を向けます。あるいは上司から直接その話を聞きます。最後のステップが、両者を満たすためには自分に何ができるだろう、どんなアクションを起こそうかと進みます。すると何が起こるのでしょうか。ご本人は普段意識に上がってきていないような事項や、自分にとって大切なこと、自分らしさにも気づきが起こります。体や感情など全てを動員して湧き上がってくる情熱や、自分の本当のありたい姿が見えてきて、かつ腹に落ちた具体的なアクションも出てきました。とてもリソースフルな状態になっているため、会社の軸との共有ゾーンも広がっています。あなたの社員は今どちらかというとどっちでしょうか。会社の軸の中でこじんまりと固くなっている個人のチームではなく、個人の自分軸や個性がのびのびと輝くことで幸せなチーム、そのことで会社全体が明るく輝きを増し発展していく会社づくり、そのお手伝いができれば本当に嬉しく思います。次回は自分軸を引き出し、あなたと部下と会社の共有ゾーンを広げていくためのビジネスコーチングの実践についてご一緒に学びたいと思います。そして本日の最後に宿題をお願いしたいと思います。前回までにさまざまなリーダーシップとマネージャー、そしてプレイングマネージャーについて考察してきました。リーダーでもあり、マネジメントやマネージャーでもあるあなたにクイズと問いかけをしてみたいと思います。はじめにリーダーシップについての質問です。ところでリーダーシップとは何だろう。この空欄に当てはまると思われる言葉を入れてみてください。参考回答はありますが正解はありませんので、気軽に答えてみていただけますでしょうか。次にマネージャーについての質問です。それぞれ PDF でプリントしていただけるようにリンクを貼りましたので、ダウンロードしてお使いください。今回のテーマは自分軸、リーダーシップやマネージャーとしての ご自身の自分軸を掘り下げてみていただければと思います。